それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日は久しぶりの御言葉の箇所になりますが、マタイによる福音書の14章の22節から33節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。それからすぐイエスは群衆を解散させておられる間に、強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸へ先におやりになった。そして群衆を解散させてから祈るために密かに山へ登られた。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はもうすでに陸から数丁も離れており、逆風が吹いていたため波に悩まされていた。イエスは夜明けの4時ごろ海の上を歩いて彼らの方へ行かれた。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言っておじまどい、恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った、主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。二人が船に乗り込むと風は止んでしまった。船の中にいた者たちはイエスを拝して、本当にあなたは神の子ですと言った。アメン。今日はこのところからですね、私であるというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。聖書の中でですね、一番多い命令は何か、そのように聞かれたらピンとくる方もおられると思いますけれど、ある人は互いに愛し合いなさいとか、そういう愛の命令が一番多いんじゃないかと思われる方もいるかもしれない。もちろんここにもありますけれど、互いに愛し合うこと、それは神様が望んでおられる非常に大事な教えではあるんですけれど、でも一番多い命令ではないんですよね。よく知られていることですけれど、それは恐れるなということです。私たちはこの言葉を聞いて勘違いをしてはいけないと思います。それは聖書が語っている恐れるなということ、恐れてはいけないということは励ましの言葉でもないし、おすすめでもないんですよ。この言葉は神様からの命令であります。命令なんですよ。恐れなくても大丈夫だよとか、恐れない方がいいんじゃないですかというような言葉ではなくて、聖書ははっきりとあなた方は恐れてはならないと命令されているんです。これは私たちに対するはっきりとした命令であるということをまず知っていただきたいと思います。なぜ神様は私たちに対して恐れるなと命じられたんでしょうか。私たちの考えで言うならば、恐れるということはそれほど深刻な問題のようには思えないかもしれない。恐れるということによって何か教会の規則に反しているわけでもないし、人に指さされるようなことをしているわけでもない、非難中傷を浴びるようなことをしているわけでもない。でもなぜ神様は何にも増してですよ、愛も大事です、人々を救うことも大事です、全てのことは大事です、でも何にも増して神様が私たちに対してなぜ恐れてはならないと命じているんでしょうか。なぜ神様は恐れることをやめなさいと語っておられるんでしょうか。これは単に私たちから不安を取り除きたい、私たちの人生が平安に満ちたものになってほしい、神様が私たちにいつも喜びを与えたい、ただ私たちの感情を安定させたいということのために 恐れてはならないと何度も何度も語っておられるわけではないと思います。もちろんそのことも一理あるかもしれないんですけれど、それが全てではないと思います。聖書をよく読んでみると、神様が恐れるなと言われている時、それが御言葉に語られている人物であったり出来事であったりする時、私たちに対してあなた方は恐れてはならないと語られる時、その多くはですね、その人が今よりもさらに恐れてもおかしくないような状況に導かれようとしている時なんです。理解していただけるでしょうか。現状に対して恐れてはならないということももちろん含まれているでしょう。でももっと恐ろしい状況になるよという、その道に導こうとされている時に、前もって恐れてはいけないよと言われているんです。言い換えるならば、恐れるような状況になることを覚悟しなさいよという意味ですよ。その覚悟って何ですか？恐れないという覚悟です。大丈夫ですか？このことを見ても分かるようにですね、神様が頻繁に恐れるなと言われている一番の理由は、私たちが恐れを抱くとき、神様からするように命じられていることを避けてしまう可能性があるからなんです。神様は私たちにさせたいことがあります。神様は私たちの人生に対してご計画を持っておられます。でもその道に歩ませないようにさせる最も大きな力、それが恐れるということなんですよ。人が一旦恐れを抱くと、神様から命じられていることができない。神様からのものであるのにもかかわらずです。だから私たちは何度も何度も恐れてはならないという御言葉を聞かなければならないのではないかなと思います。本当に神様の御心を歩みたいと願うならばですよ。今日の御言葉を見ても分かるように、恐れるということは船から外へ出ることを妨げる一番の理由になります。新しいことを挑戦することを躊躇させる一番の原因、それは恐れです。だからこそ私たちには恐れるなという命令が必要なのではないかなと思います。一度ならず二度三度ですね、聞かれたことがあると思いますけれど、私はずっとですね、聖書の中には365回恐れてはいけないという御言葉があるというふうに理解していました。皆さんもそうじゃないですか。でも最近読んだ本の中でですね、あ、そうかということがありまして、ロイド・オジルビーという人がですね、聖書を調べたそうです。そうしたらですね、聖書には366回恐れてはいけないという御言葉が書かれているそうです。私でも知っていることです。1年365日ですよ。366回ということはウルウ年の時までも含まれている。皆さん、これ偶然だと思いますか？私は偶然ではないと思います。神様はそんな細部に至るまで配慮してくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。ペテロが獄につながれている時にですね、御使いが現れて、ペテロはその獄から解放されたという出来事がありますよね。私たちはよく知っていることだと思います。でもその時に御使いはまず寝ているペテロの脇腹をついて、皆さん想像してみてください。寝ているペテロもペテロです。獄の中で囚われて、いつ殺されるかわからない、そのような状況の中で、でも彼はぐっすりと眠っていました。本当に羨ましい。そのペテロの脇腹をついて、ペテロ、ペテロ、起きなさい、起きなさい。こんな優しい神様がいるでしょうか。目を覚ましてまだ夢うつつ、夢うつろ、なんていうんですか、夢おぼろとりあえずですね、まだはっきりしていない、すっきりしていない、 そのような状態の中で現実なのか何かよくわからない、そんなペテロに対して御使いはさらに言いました。上着着なさいよって、そう言われてペテロは上着を着ました。御使いはさらに言いました。靴履きなさいよ。靴履きました。じゃあこっち来なさい。一つの門、二つの門、そのようにして神様は私たちを導いてくださるんです。神様に導かれると言ったらですね、モーセがイスラエルの民を導かれたように劇的な奇跡的な働きを思っておられる方もいるかもしれないけれど、もちろんそのようにして導かれることもあるでしょう。でも多くの場合、神様は私たちの細部にわたって働きかけてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。いやー、366回、ウルード島で恐れるなと言われていることをですね、本当に思うときに心から感謝したいと思います。話は少し変わるんですけれど、例えば2歳ぐらいの女の子がですね、プールサイドに立っていたとします。プールの中には彼女の父親がいて、その娘に対して、さあ飛び込んでおいで、お父さんが受け止めてあげるから、そのように語ったとします。その瞬間から女の子の中で葛藤が生まれます。その葛藤とは他でもない恐れと信頼という葛藤ですよ。信頼は飛び込んでおいでと言うんです。でも恐れはそれに対してダメだと言うんですよ。この2つの葛藤が女の子だけではない私たちの中にも起こってくることであります。でも彼女だけではなくて、私たちもいずれ必ずどちらかを決断しなければならない時が来ます。なぜなら人間は恐れと信頼だけで生きているわけではないからですよ。私たちは恐れと信頼だけではなくて、この2歳の女の子にもまた全ての人間に対して意志というものが与えられています。そしてその意志によって飛び込むんですか、それともやめるんですかという決断をしなければならない時が必ず来ます。私たちの葛藤が長く放置されるということがあったにしても、いずれどちらかを選ばなければならないんですよ。皆さん知っていただきたい、いずれ選ばなければならないというならば、その葛藤をそんなに長く引きずっていてどうするんですか。葛藤って何ですか。気持ちいいもんじゃないでしょう。うわ葛藤、今日はこのこととこのこと、うわめっちゃ気持ちいいとかですね、そんな人いないですよ。いないじゃないですか。葛藤って苦しいんですよ。辛いんです。どっちにしたらいいか、今日はこっちか明日はまたこっちだと思うし、はあもうやだと思うのが葛藤です。私も葛藤が大嫌いです。しんどいんですよ。だからいずれ決めなければならないんだったら、葛藤来たらすぐこう葛藤来たらすぐ終わらしたい、すぐやめたい、葛藤とすぐおさらばしたい、それが私の生き方です。でも割とねじくじくいくんですけど、でもですね、決断しなければならないんですよ。決断するということの結果は大きな影響を与えていくことです。もし女の子が飛び込むということを決断したならば、この父親が自分を受け止めてくれるということに対して今よりも少し確信を持つことができるのではないかなと思います。女の子が水の中に飛び込むという決断をしたとき、それはすなわちお父さんに全てを委ねると決めたことですよ。そうじゃないですか。半信半疑の状態で半分ぐらいしか信じられないけど飛び込んでしまえというのは愚かな人のすることです。その子が水の中に飛び込むということを決めたということは、お父さんを全面的に 100% 信頼した結果決めたことですよ。その決断に対してお父さんは間違いなくその子を受け止めてくれるでしょう。受け止められたという経験を通して女の子はお父さんが信頼できる方なんだということに気づくんです。そして次また葛藤が起こった時、次また水に飛び込まなければならないという状況になった時、最初よりも少し早くもっと楽に選択をすることができるようになるでしょう。ひょっとしたら葛藤なくその分野に対して進んでいくことができるということも言えるのではないかなと思います。でももし飛び込まないと決めたならば、そのことにも結果が伴います。それは自分の父親が信頼に値する人物であるということを発見するチャンスを失ってしまうということです。私たちの中に葛藤が起こるとき、あなたは神様を信じるんですか、それとも負けてしまうんですか。私たちが水に飛び込まない、恐れに負けてしまうということは、今よりももっと安全思考になっていきます。そして次水に飛び込むように促されるとき、最初よりももっと躊躇するようになるでしょう。ひょっとしたら最終的には恐れを伴うような決断を自分の意思ではできないというような人になってしまうかもしれない。それくらい私たちの意思ということ、またその選択ということは非常に大事なことだということを忘れてはいけないと思うんですけれど、アメンでしょうか。もちろんですね、子供が水に対して正しい適切な恐れを持つということは必要なことです。大事なことですよ。時には恐れは自分を守る武器になることがあります。私がですね、ちっちゃい時に流れるプールって昔ありましたよね。今でもあるんですかね。そんなにたびたびプールとかに連れて行ってもらった記憶がないんですけど、誰と言ったかはっきり覚えてないんですけれど、私の記憶では一番上の姉と一緒に行ったような気がするんです。で、私は流れるプールが大好きで、とりあえず流れていたんです。ずっと泳がなくても流れていくんですから。それにプラスちょっと泳いだらですね、すごい勢いで流れていくんですよ。わかりますかね皆さん。ずっと流れていたんですよ。でも途中でですね、急に足がつってしまいまして溺れてしまったんです。溺れてしまってよくわからない状態になってですね、足はつるし溺れるし水は飲んでしまうし、こんな状態だったんです。そこにプールサイドで姉がいてですね、助けて助けてって言ってるんですけど、離れている姉は笑いながらですね、手を振っていたような記憶があります。そして最終的にプール員さんに助けられて、あんた溺れてたんと言われてた、そんな記憶があるんですけれど、水は本当に怖いと思います。水は怖いですねという話です。でも恐れを持つこと自体が悪いということではないんです。私が今日言いたいことはそういうことではない。正しい恐れを持つということは時には必要なことでもあります。でもそれがどのような恐れであったとしても、その恐れが信頼に勝ってはいけないんですよ。それが正しい恐れであるか間違った恐れであるかということよりも、信頼よりも勝って恐れが勝つということがあってはいけないと思います。信仰によってはい従いますという応答よりも、恐れによっていいえ私にはできませんという応答が勝ってはいけないと思います。信仰よりも恐れが勝ってはいけないんですよ。今日の御言葉の中には恐れるという出来事が二度語られています。最初はイエス様が水の上を歩いて来られるのを見て、彼らは幽霊だと思って 恐怖のあまり叫び声を上げたと聖書の中で書かれていますけれど、彼らはイエス様を見て恐れました。今日はその2つ語られていることの1つだけをお語りしたいと思うんですけれど、この時の弟子たちは嵐に悩まされていました。命の危機に瀕している状態でありました。彼らにとって必要なこと、それは自分たちを助けてくださるお方だと思います。この時彼らが最も必要としていたもの、それは自分たちが助かるということですよね。でも自分たちを助けてくださるはずのイエス様が来られたのに、彼らはその姿を見て、ああ幽霊だと言って恐れたんですよ。このことの意味分かりますかね皆さん。この指に何か意味があるわけではないんですけど、分かっていただきたい。自分たちが最も必要としているお方が来られたのにもかかわらず、それがイエス様だと分からなくて幽霊だと思ってしまう。本来ならば、ああイエス様だって、ああイエス様来たから大丈夫って、そう言って歓迎してもおかしくない、そのような状況でありながら、彼らはそれがイエス様だということが分からなかった。それだけじゃない、その姿を見て幽霊だと思ってしまったんですよね。私たちは何を見るか、また何に焦点を合わせるかということは非常に大事なことだと思います。私たちの在り方、考え方の一つに、嵐半分人影半分という考え方があります。嵐を見ているとき、人影を見ているとき、その人影は神様ですけれど、よく聞いてくださいね。人影を見ているとき嵐は見えないですよね。でも嵐を見ているとき人影は見えない。問題や悩みや苦しみや目の前に襲ってきていることに心をとらわれていると、本来見なければならないものが見えない、わからない。でもその人影だけを見ていたらゆっくりじゃないですか。神様だけ見てたらいいんじゃないですか。神様だけ見上げて、神様だけ信じて、神様だけ信頼して。私の言いたいことは、神様だけ見ているときはいいでしょう。いいですよ。みんな信仰を持つことできるでしょう。みんな神様は素晴らしいねって言うでしょう。みんな神様は偉大だねって言うでしょう。大丈夫だって言うでしょう。じゃあ問題を見たときにどうするんですか。それでもなお神様は素晴らしいねって、神様だけ信じて、神様だけ仰いで、神様だけ従っていくという信仰があるならばそれでいいですよ。でも多くの人々は神様だけ、信仰だけ、そう言って目の前にある問題を見ようとしない。自分はいかにも問題がないように、悩みがないように、苦しみがないように、いや私は大丈夫、神様信じてるから問題大丈夫、これは小さなこと、イエス様信じてるから大丈夫、そう自分に言い聞かせながら信仰生活をする、それは本来私たちのあるべき姿ではないと私は思いますよ。信仰深いように見えるでしょう。いやその人問題見ていない、神様だけ見てるね、素晴らしいね、そう思うでしょう。じゃあその問題を解決するのはどうするんですか。ほっといたら自然に解決されていくんですか。ほっといたら神様が適当にやってくれるんですか。そうじゃない、私たちを通して神が働かれるんです。もちろん全てのことを解決されるのは神様です。でも私たちがその問題を見ていなかったら、神がどうやってその問題に働きかけて解決を与えてくださるんですか。私はこの問題知らないから、この問題には関わりませんから、私は神様だけで、どうぞあとは神様お任せ、あとはもうよろしくお願いします。 そして信仰信仰、私信仰ありますよ、イエス様だけ見てイエス様信じて、なんでと思いますよ。問題ばっかり見ていて人影が見たらわからない、人影ばっかり見ていて問題が来たら引っ張られる。じゃあどうしたらいいんですか。私たちは問題の向こうに神を見るんです。問題から目をそらしてはいけないんです。でも私たちの多くは問題ばかり見すぎていて、その向こうにもっと偉大な神様を見ることができない。ここに問題があります。でもその向こうには私には皆さんが見えています。この本は私にとっては小さなものです。その向こうにいる皆さんの方が多いです。このようにして私たちは問題の向こうに神様を見なければならないんですよ。問題を見ない、問題関係ない、そうじゃない、問題の向こうにもっと偉大な神様を見なければならない。私にはこうこうこういう問題があります、私にはこうこうこういうことにおいて解決しなければならない悩みがあります。そのことをしっかりと見て、しっかりと認めて、そしてその向こうにおられるもっと偉大な神様を見るものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちは問題をなおざりにしておきながら信仰生活を行っていくことはできないと思います。イエス様がどのように働いておられるのか、また何を通して誰を通して語っておられるのか、時々わからない時があります。この時弟子たちは誰もイエス様が水の上を歩いてくるとは想像もしていない、想像もしていませんでした。でもイエス様は私たちの想像できないような働き方をしてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。これは本当にすごいことだと思いますよ。私たちの想像をはるかに超えて良いことをしてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。もしイエス様が私たちの想定内の働きしかされなかったとするならば、私たちは何をもって神様に感謝し、神様素晴らしいね、あなたを褒めたたえるべきお方ですということができるでしょうか。全てが想定内であるならば、神様何かしてくださった、あ、想定内やね、神様このことをしてくださった、あ、想定内ですね。でも水の上を歩いてくるとは誰も思っていなかった、誰も考えてはいなかった、誰も想像もしていなかった。でもそのようにして神様は今も私たちに働きかけてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。だからこそいつもアンテナを張って、それがイエス様であるかどうかということを見分けることのできる霊の目を持たなければいけないと思います。また何が神の声であるかということを聞き分ける霊の耳を持たなければいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。最後になりますけれど、イエス様は恐れて叫び声を上げている弟子たちに対して、しっかりするのだ私である、恐れることはないと言われました。イエス様はこのところで何かを詳しく説明しておられるわけではないんです。イエス様がそのところに行って、恐れ惑っている弟子たちに対して、もう心配することないよって、私が嵐を沈めてあげるから大丈夫だよ、もう怖がることないよ、私がいるんだから大丈夫ですよと言われたわけではない。私は全知全能の神だから、私が命じれば嵐は静まるんですよ、だから叫ぶのはやめなさいと言われたわけではないんですよね。イエス様はこの時たった一言語られました。しっかりしなさい、しっかりしなさい、私である、恐れることはないと言われました。イエス様がこのところで言いたかったこと、もっと極端に言うならば私だということですよ。 イエス様は恐れによって叫び声を上げている弟子たちに向かって私ですよって言われたんです。私たちはどのような状況にあっても、またどのような環境であっても、イエス様がただ一言私だと言ってくださるだけで救われるということがあるんじゃないかなと思いますよ。私たちの恐れの多くは、こんな嵐の中でイエス様あなたは何をしておられるんですかって、こんなに苦しんでるのに、悩んでるのに、こんな問題があるのに、また祈っているのに、イエス様どうしてあなたは答えてくださらないんですか、どこにおられるんですか、そのように思うとき、私たちの中に恐れが起こってきます。でもそんなときイエス様は私たちに事細かに説明されるということはないでしょう。ただ一言、私であると言われます。イエス様がこのところで言われた私だという言葉の意味、それは私はあなたと共にいるということです。たとえ嵐の中であっても、命の危機に瀕している時であっても、私はあなたと共にいるよって、それがイエス様が語られた私だという言葉の中に含まれているんです。有名な御言葉ですけれど、イザヤ書の43章の1節から4節の御言葉新改訳ではこのように語られています。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。聖書は私たちに対する心、思いを事細かに語ってくれています。私たちが神様どうかあなたの御声を聞かせてくださいと祈ることも大事です。でも神様はすでに私たちに多くの言葉を与えてくださっています。その言葉を信じるんですか、それとも恐れによって信じることができないんですか。私たちの現状は恐れが信仰に勝っているんですか、それとも信仰が恐れに勝っているんですか、どちらかです。聖書は語っています。恐れてはいけない、あなたは私のものだって。信じるんですか、信じないんですか。あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいるよって、信じるんですか、信じないんですか。火の中を歩いてもあなたは焼かれることがないよって、もうダメだと思うようなことはあるでしょう、でもあなたは焼き滅ぼされることはないんです。その手前で神は必ず私たちを守ってくださるんです。燃え尽きることはないんですよ。なぜですか、私たちの神は全知全能なるお方だからです。だから私だと言われるイエス様の中に平安を見出すものであっていただきたいと思います。私だと言われるイエス様の中に信頼を見出すものであっていただきたいと思います。他の誰かによってとか、何かによって恐れを取り除くとか、また勢いでとか気合で乗り越えろとか、そういうことじゃなくって、私だと言われたイエス様に信仰を置いて従っていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。人間でもそうじゃないかなと思いますよ。もちろん 人間を神のようにすることは良いことではないです。でもこの人といたら安心できるなという人いるんじゃないですか。どうしようと思った時に、あ、私いるよって言われるだけで、あ、大丈夫ちゃうかなと思えることあるんじゃないですか。なぜですか？その人のことをよく知っているからです。そうじゃないですか。もしどこの誰かわからない人が、自分がどうしよう、どうしたらいいやろうと思ってる時に、あ、私いるよって言われたら、誰ってなるでしょう。でもその人をよく知っていたら、その人が信頼に値する人で、いつも助けてくれて励ましてくれて、その言葉に偽りはなくて正直で、この人がいたら大丈夫じゃない、そう思える人間でさえも、もしそう思えるというならば、イエス様は今日皆さんに語っておられます、また私にも語っておられます、私ですよって。イエス様が言われた私である、その言葉を聞いて安心できる人は、神様をよく知っている人でしょう。でも私であると言われるその言葉を聞いても、なおかつ心配しているというならば、それは本当の意味で神を知らないと言えるのではないかなと思います。極端な言い方のようになってしまって申し訳ないんですけれど、今日私たちは本当の意味で神を知る者にならなければいけないと思います。ホセアは語りました。主を知ろう、主を知ることを切に求めなさいって。私たちが本当に求めなければならないもの、それは富や名誉や財産や問題の解決や、あれやこれやではないんです。なくてはならないものは多くはない、ただ一つだとイエス様言われました。神の御言葉ですよ。神の御言葉を通して神を知ることです。そうすれば皆さんが求めている一切のものはそのところに含まれているんです。今日イエス様をもっと知るものになっていきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い御名め、心から感謝します。あなたが今日も私たちを導いてくださって、共に歩んでくださることを心から感謝します。イエス様、あなたが豊かに祝福し、また私たちと共に歩んでくださることを心から感謝します。イエス様、どうか私たちがいつも問題の向こうにもっと偉大なあなたを見ることができるように助けてください。いつも私たちと共にいて、私であると語ってくださるあなたの御声に耳を傾けるものとさせてくださいますように心からお願いいたします。主の御名め感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。